け込むには早すぎると主は言われます。若くてもまた確かに年老いていても自分の意識の中で非常に老け込んでしまっているものが何人かいます。主は言われます。老け込むには早すぎる。私はあなたに幻を与えており、またあなたに与えた賜物をこれから豊かに生かして用いていきます。あなたの方で終わったと思ってはいけません。何も終わってはいません。ほんの入り口にしかあなたはまだ来ていません。から大きく咳を切ったように大きく始まっていきます。その愛する子供たちを、私はあなたに幻を与え、言葉を与え、そして与えた言葉の成就を具体的に表していこう。子供たちをその言葉をしっかりと握り、私の幻を信じて進みなさい。私があなたに与えたものをこれから私は力強く用いていこうと主は教えます。
この良いブドウ酒が長い年月をかけて熟成されるように、私はあなたの人生のこの全てを用いてこれから私の技を成すと主は言われます。このあなたが通過してきた様々な痛みや悲しみが全て十字架の血湯によって清められ、そしてこれからのち多くの人々の希望となっていくことを覚えなさい。あなたの祈りと願いは叶えられています。あなたの祈りは私に届いていると主は言われます。
あなたの思いは辛い、あなたの心配は私の手の中に委ねます。その主に私が言います。敵が成したことでさえ私はあなたが私を認めて感謝をし賛美をし受け入れるとき、敵がもたらしたことでさえ益に変えていこう。そしてあなたはサタンさえあなたの益になることしか結果的にはできないんだということを後の日にはっきりと知るでしょう。子供たちを、私に信頼しなさい。私は全てのことを働かせて益とし、しかも圧倒的な勝利を確かに与える。まだあなたは圧倒的な勝利を十分には見ていません。一つ二つと見ました。でもまだ十分には見ていません。これから圧倒的な勝利が形を持って現れてきます。あなたはそれをしっかりと受け入れ、しっかりとその勝利を見なさい。そのためにあなたに許された全てのことを感謝し、信仰を働かせて進みなさい。その時全てのことが益となっていくのをはっきりとあなたは見ると主は仰せられます。
聖なる主の都、エルサレム、エルサレム、お前を愛する者に主の祝福あれ。シャロームサレム、シャロームサレム、平和れとわり、我らは祈ろう主イエスの皆に。シャローエルサレム、聖なる主の都、エルサシャロームサレム、シャロームサレム、平和れとわり、我らは祈ろう主イエスの皆に。シャロームエルサレム、シャロームエルサレム。
愛する天のお父様、主イエスキリストの御名をたたえます。聖霊の深い豊かなご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。証を心からありがとうございます。コンサートを祝福してくださったことを感謝いたします。またダビデ君の耳が本当に癒されてきていて、補聴器は必要ないと、先生が言ってくださったことをありがとうございます。あなたは完全な癒しを速やかになしてくださることを覚えてありがとうございます。また特別賛美を感謝いたします。さらに私は御言葉に行こうとしております。聖様がまた集われたお一人お一人を感謝します。一人一人に豊かに御言葉を持って語り触れ、 聖霊様がこの朝持っていらっしゃる心をご自由に豊かになさってくださり、御言葉を通して受ける祝福の実を、具体的な実を豊かに見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。語る者の雲も減り下ります。主を語ってください。主に期待いたします。主にてその名前によってお願いいたします。アメン。主に感謝したいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり御っ子におられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。ですね、先週私はですね、いろんなところに行ったんですけれども、飯塚と筑豊の合同の盛会がありまして、飯塚であったんですけれども、コスモスコモンというところですね、久しぶりに盛会をしたんですけれども、恵美牧師が牧師になって初めて行ってきました。非常に良い時を持ったんですが、その時ですね、聞いたんですね、ちょうど筑豊も合同だったんで聞いたんですけど、秋友くんなんですけども、いろいろとあったので、ちょっと勤務が終わるまでは帰ってこれなかったんで、11月3日に戻ってくるということを聞きました。ちょうど新年になるんですけれども、ですごく、あそこ嬉しいなと思ったんですが、その時ね、実は秋友くんがすごくずっと祈ってた人がいたんですね。まあ男の子なんですけども。で、その方は、その秋友が祈ってる時は教会から離れており、また、ちょっと体も心も病気で、実は、でも、やっぱ連れてきたんですね。で、教会にその形を、皆さんですね、祈りっていうのはですね、時を経ると必ず答えられていくんですね。で、そのことをぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。ね、神様は祈りに答えてくださいということで、ぜひ覚えてください。それとですね、やはり飯塚行ってですね、嬉しかったんですね。何かというとですね、あるね、福音派の教会があるんです。まあ、グループなんですね。で、さっき話した山本牧師とかですね、神様を求めて、やってこられたんですね。それでちょうどね、お嬢さんが、ですね、この人は本当に良かったですって言ってね、また来ますって言ってね、わざわざ握手までして、口から始めてきた。で、これはやっぱり、ちょっと一つの流れなんです。例えば月曜日には、長崎教会では、浦上カトリック教会の方はですね、シスターが今いつも来てますが、シスター来れなかったんで、ちょっと病気になってね。で、浦上カトリック教会の方と、最近教会に来始めてるご婦人の方が日曜日来れないからって月曜礼拝に来られたんですね。で、これも一番最初にされたんですね。月曜礼拝にはカトリックの人とご婦人が来るようになるって。で、ご婦人がこっちの方に座って、カトリックの人がこっちの方に座ってですね。で、まあ私は説教したんですね。二人は真剣に聞いておられました。他の人のことは言いません。でね、何かというとですね、やっぱ本当に神様の言葉ってのは時が来ると言われた通りになるんだなっていうのをなんかちょっと最近あちこちって感じるんですね。必ずそのいろいろ言ったところから人々が導かれてくれて、そうだったんで、飯塚にあるのがすごく精霊のあるお感じなんですね。はい、説教してて喜びが来る。奉仕をしててこう命が流れていくのが分かるんですね。で、その人たちがこう吸収していくのが分かるんですね。で、これはっきりね、神様が新しいこのことを始めていらっしゃることを覚えます。で、どうも皆さんね、それをどうぞ覚えてほしいと思います。で、やっぱりそういう前でもね、アタックがあるんですね。で、一人は森原さんの妹さんが来てらっしゃるんですけれども、カットくれました森原さんね、今東京の牧師になってますけど、で、彼女も結構霊的にシャープなんですね。で、木曜日あたりからもう胃が痛くて胃が痛くて、今日もやってきましたとか言ってですね、もうこんなになってですね、で、こう動けなくなって、その前にちょっと食事をしたので、もともと痛いでも食事をしたのでものすごい痛くなったので、食当たりかなとか思って祈ったんですけど、祈ると ね癒しの祈りじゃなくてね、霊の追い出しが導かれたからね、祈ったいくつか、それでね、一切のこと祈ったんですよね。その霊のアタックを別にはっきりはあったんです、切れたってね、言ったんですね。どうですかって言ったんですね。そしたらね、あっと言ってね、あ、痛くないですねと言って、こうやってしばらくして、本当に痛くない、全然痛くないですよ、ね、で、木曜日からずっと苦しんでて、その前あんまり痛くて、普通説教前には言わないんですよ、正解の前になんかね、やっぱり気兼ねしてみんな、なのにあんまり苦しいもんだから祈ってくれって言われたのに、もう完璧に治っちゃった。正解終わった後もまた言いに来ましたよ、本当にもう全然痛くないですよとか言って、明確に癒されたんですね。で、はっきりね、ちょっと聖霊の働き方とかね、人の導かれ方がね、今とは違います。で、もし私たちが応答するならね、人々はどんどんやってくるでしょう、ね、どうぞ覚えてください。で、応答しなくても神様は引っ張っていきます、ね、ただそれに携わるかどうかはこっちの選択ですね。で、それはね、これからバンバン人が来ますね。小出り始めた時はね、もうそう長くはありません。だからね、楽しみにしてほしいというふうに思いますね。だからどうぞ皆さんね、ちょっと主の技が起こってきてる。それと今まで祈って何も動かなかったものが動き始めてるんです、いろいろと。今はね、その神様の手にね、期待していただきたいというふうに思います。あともう一つだけ嬉しいことがありました。カンボジアの個人でですね、前ね、ニューヨークの、ニューヨークに在住の カメラマンというか、なんかの方がですね、行かれてるんですけど、その方の知り合いの方が、時計の会社の方なんですね。時計の会社。で、その話をしたら、その時計の会社の方が、なんか結構有名なことなんですけど、まあ、カンボジアの個人の子供たちに時計をプレゼントしたいって。いい時計ですよ、だから。本当にいい時計。ね。言ったことです。だから、前田さんはさすがですね、小さい子供はせっかく時計をもらっても、扱い方わからないし、慣れてないので壊してしまうから、最初10歳以上って言ってましたけど、ね、いろいろ話をして、7歳以上の子供たちに時計をもらえることになって、で、そのところから7歳以上のカンボジアの子供たちに全員1人ずつ腕時計、1つずつ、おそらく私よりいい時計じゃないかと思いますが、あ、でもこれ私、平牧師がね、いた時にもらったので、平牧師はいいものしかくれませんが、これはすごくいい時計なんです。これね、私が自分で買ったんじゃないから。ね、だけど、だからこれはすごくいい時計ですけど、ね、おそらくね、相当いい時計をね、もらうと思うんですよね。で、なんか私、神様っていうのは、なんか感謝しないね、感謝しましょう。いや、だって時計どころじゃなかったですよね。命さえなかった子供たちが、腕時計をはめれる。ね、7歳以上の子供たちはみんな男の子も女の子も、なんか神様ってのは本当に哀れ深いなって、なんかすごく嬉しく思いました。ね、で他の、まあ、子供たちもね、7歳過ぎたらもらえるでしょうから、ね、楽しみにしてほしいと思います。それじゃあ聖書に入っていきたいと思いますが、ロマ書の12章のところに入っていきたいと思います。心の一心によって自分を変えなさいってところですね。では、ここからお話をしていきたいと思いますが、2節のところね、お読みしたいと思います。この世と調子合わせてはいけません。いや、むしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるかがわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。この世の中と、このね、この世の中と調子合わせてはいけませんっていうのは、これは命令ですね。で、私たちがこの後に書いてある神様の御心、聖書に書いてある誠の神様の御心を、は何か、本当に神様の御心を行いたいと思って、で何が良いことか、つまり神様が願っていることか、神に受けられることか、本当に神様が願っていることを御心を行いたい、まあ、完全であるのか、だから、本当に神様の御心だけを行いたいと、本当に願うならば、この世と調子合わせてはいけませんよ。そしたらこの世と調子合わせてたら、神様の御心はできませんよということですね。で、そして、そのためにはどうしながら言ったら、心の一心によって自分を変えなさい。心を一心して自分を変えるときに、神の御心を行いますよということなんですね。まあ、これは分かると思うんです。でもですね、実際心の意思によって自分を変えるってことは命令なんですけれども、できるかというと、私たちは自分を変えるってことはできないことに気づくと思うんですよね。じゃあなんで命令されてるんでしょうかね。クリスチャンに向けて書かれています。で、ポイントがありましてですね、まあ、時間が限られてますが、先に結論を言いますけれども、変えてくださるのは神様なんです。私たちを変えてくださるのは神様であり聖霊様なんです。私たちは自分の内側ってのは変えれません。これはご存知だと思いますね。例えば、怒りとか憎しみとかを簡単に変えたりはできません。でも聖霊が働かれるときに、本当に憎んでいた人を愛せるようになったりとか、聖霊が働かれるときに本当に勝っていたのを心からこう許せるようになったりということは起こりますね。で、他のことあります。悪習慣でどうしてもやめなかった悪習慣を神様の力によってか、ね、全く、ね、平気になってしまったり、これはよくあることです。特にクリスチャンの場合ですね。例えばお酒でもタバコでも吸ってた人飲んだ人は別に平気になる人ってのはいくらでもいます。心をすためたらね、本当に神様の力によってですね、全然平気な人はいくらでもいいと思うんですね。で、ところがポイントがあるんですよ。変えられるのは神様なんですけど、ここに心の一心によってって書いてありますね。心を定めないと聖霊は働けないんです、ね、礼拝の説教中ね、寝ようかな、寝ないでおこうかな、起きてようかな、起きてないでおこうかなって、起きた方がいいな、寝て起きない方が、寝て寝ない方がいいな、寝ない方がいいな、寝ない方がいいなって思ってる程度だと寝ちゃうわけですね。でも絶対寝ないぞって心を定めるとね、聖霊様を助けてください。タバコやめれない人は時々いらっしゃるんです ね。でもね、心を定めて絶対タバコ吸わないぞってね、心を定めます、本気で。でもやめれません、肉ではね。でも心を定めた人は聖霊が助けてください。山田牧師、私に言いました。はっきりね、今日の牧師、タバコだけはやめれないんでね、これがやめれたら奇跡で無理だと思いますって。で、これだけは無理ですよって。で、牧師になっちゃったの。で、まあ、みんなに正直だけ言いました。すいません、私はタバコやめれないで、これまずいと思うので、皆さんどうか祈ってくださいって言ったの。でも彼は思ってました。無理だと思ったんですね。でもある時彼はね、やっぱり牧師だからまずい、やめさせてほしいって決めたんですね。でも絶対自分ではできない。そしたらね、いきなりね、 あの彼は体力だけが絶対違ったのにね、気管支に異常が来たんです。そして私気管支やったから分かる、こう横になって寝れないんですね、気管支苦しくなって、こうやってしか座ってしか、そういう状況が良くなりますけど、でそんなのなったことはない。彼はタバコなんか吸えるどころじゃなくなって全く吸わなくなったんですね。それである時期を通った後ね、もう今全くダメでね、今ねタバコの匂いがするとねダメなんです考えられないでしょちょっと匂いがするとねもうダメだってね、絶対禁煙の方に行きます。私もちょっとタバコの匂いものすごくダメなんですけど、反応するし敏感に分かるんですけどね。だけどあのはっきりね、山田牧師も昔知ってましたね、その話をいつもしてましたからね、いやこれだけはダメですって変わっちゃったんですね。でも自分でできないってことを認めたらね、心を決めた時なんですよ。で面白いですね、心を定めると精霊が働く。いいか、あ、じゃあ自分で変わりませんよ、で今日頑張れって説教じゃありませんよ、そうじゃありません、変わりっこありません、自分たち自分を。でも神様本当に心を変えてくださいって心を定めるかどうかの選択は、じゃあ私たちの側なんです。これね、で本当に神様の方に心を定めるかどうかは、ね、選択なんですよ。であのこれがねポイントなんですね。でそういうことを皆さん覚えてください。でね、今回飯塚に行ってまいりました。飯塚に行ってきたらですね、ヨハネ牧師が説教しないのね、デニシエミ牧師に説教させるんですよ。あーずるいなとか思いながらですね久しぶりなのに、ね、ヨハネ牧師って結構あのお話がお上手なんですね。で説教もすごくね、あのいつも感動してるし、よくねその後使わせてもらう、楽しみしたらね、あのヨハネ牧師説教しないの、あれって思ったらね、エミさんに説教するんですね。ずるいなとか思ったんですけどね、そのエミ牧師の説教は良かったんですね。でそれはね、ちょうどここのことを話されたんです、エミ牧師もね。で何を言いたかったね、彼女は仕事をしていました、かつてね、ずっとね、クリスチャンホームだったけど、まあ、仕事一生懸命してたタイプですね。そんな熱心に教会行ってなかった、昔は、ね。で、その頃ですね、福岡の方でね、結婚して、14人ぐらいのフロアだったそうですね。それで、営業の人も結構いて、で、帰ってくるんです、営業の人が。で、こうしといてからしてくれて、いろいろ頼まれるんですって、彼女にね。彼女とか先輩に。それがね、なんていうか、理不尽なことが山ほどあるんですって。もう理不尽なことだけなんですって。それでもちょっとね、あのもうなんだってことはいっぱいあるんですけど、それ言っちゃいけないから、もうこう黙ってこの動くわけですね。で、どういうかって、必ず帰りにね、先輩と一緒にですね、女の先輩ですよ、先輩と一緒にですね、ファーストフードか喫茶店に行くんですって。必ず。マックか、もうお金ないときは持つでしょうかね。だから、あるいは、喫茶店に行く。何を使ったらね、そこで最低1時間、長いときは2時間食べながら、もう言うんですって。もうあの先輩はこうしてこうしてもとんでもないとか、ああ、そこだってそんなないとね。で、先輩もいっぱいいるんですって。で、2人で最低1時間、多いときは2時間ぐらい、もう全部こうね、上で愚痴るわけですよ。ああ、の先輩はこう、A 先輩はこうで、こうで、もうとんでもない、本当そうですよね。B 先輩はこうで、もう本当こうですよね。C 先輩は本当嫌ですよね。ってこう、散々言って、そしてそこで下ろして、次の日仕事行くんですって。そうしないと仕事ができなかったって。で、それを毎日繰り返したんですって。ああそういうものなんだ、日本の企業の人は大変だなと思いまして聞いたんですけどね、やってたそうです。それはもうそうしないと次の人でも保てなかったって。でもだから、そして仕事の場合で黙ってこうね、じっと受け取って、それを毎日繰り返したそうですね。でクリスチャン、神様を強烈にね、彼女は殉教ツアーから変わったんですけどね、面白い。殉教ツアーで死に触れられて、それから彼女にして一変したんですけど、争点始めるようになって、それである時ね、聖霊様に語られたんですって。言ってました、実は前からお流しはあったんだけどね、無視したんです。でもある時こうね、いつもねこう言ってたんですよ、文句口をね、ふってね、もう言うのやめなさいって来たんですって。で今までも実はあったんだけど無視したけど、強烈に来たんですって。えっと思ったんですって。そっか、じゃあやめてみようと思ったんですって。決めたんですって、はっきり言ってました、自分で。もう言わないって決めたんですって。そしたらね、それからね、言わないことにしたんです。ところがね、言ってました、しばらくの間ここまで来るんですって。先輩が言ったら、そうよ、そうよって言ってくるんですって。それをね、言わないって決めてね、ここまで来るんだけど、よし、言わないって決めて、言わなかったんです、ずっと。でもよかった、一月経ったら、もう別に平気になったんですって。で、2、3回やった時、先輩言ったんですって。こう先輩毎日やっぱ言ってんです、あれからね、お茶してる時にね。エミさん、変わったねって言ったんですって。全然変わったって、どうしたの、何があったのとか言ったんです。で、って言われたの。言われてみると面白いこと言ってましたね。最初は無理、我慢したのに、もう平気になって。で気がついてみたら、そのいろんな営業の人がいろいろやったりすることに関して、今までも本当に嫌だったんですって。嫌なのを我慢してたんですけどね、まるっきり平気になったんですって。で我慢してるんじゃないって、何とも思わなくなったし、嫌じゃなくなったんですって。でびっくりしたんですって、自分で。面白いと言いました。周りは何にも変わってない、周りは何にも変わってないのに、 全然平気になって自分に気づいたんですって。何があったり、神に言われて言うことをやめた。その時から聖霊が助けてくださって言ってました。自分でね、ずっと言わないことはできなかったって。でもあの時心を決めた。もう言わないって、神様に。そしたら聖霊が助けて言わなくなったら、何にも周りは変わってないのに、全然変わって、そのいつも言ってた先輩が、本当に変わったねって驚かれたって言うんですよね。で、この証をされた時ね、あのみんなね、聞き入ってるの。よっぽど私の時間で取り扱えてるんですね。みんな聞いてるんですね。私の説教聞いてましたよ。みんな聞いてるんですね。思いながら、私思ったらね、なるほどな、どんどんね。面白いことね。だから心を定めてくださいって説教なんですよね。心を定めたら、精霊が助けてくれるって。でも定めるかどうかはその人の選択なんですよ。で皆さん礼拝に来られてますよね。礼拝に来るって決めてる人は、別に普通ですよね。でもね、来るって決めてなかったらね、今日行こうかな、どうかなって必ず迷うでしょ。大体結構ね、この、迷ってね、寒い日とか暑い日とかね、あるいはちょっときつい日はね、行かない方が勝ってしまうわけですよね。別に行きたくないわけじゃない。行くのは嫌なわけじゃなくても、迷ってる人はそうですね。でも、決めてる人はね、もう聖霊もあったんですけど、行くのが当たり前になってきますよね。面白いですね。はっきりね、心を定めるとね、聖霊が働いてくださるの。で、パウロ牧師が8月にも10月にも来られまして、いろんな話を聞かせましたけど、共通して言ったことがあったんですね。それはね、本当は今日説教しようと思った。いつも喜んでいなさい。絶えずいなさい。すべてのことに感謝しなさいのところの、いつも喜んでいなさいのことを言われた。で、このいつも喜んでいなさいっていうのは、主の命令だから喜んでなきゃいけないんだけども、感情で考えるとおかしくなるって。喜んでなんかいつもいられないから。で、イエス様も怒った時があり、怒ったというのは間違った、怒りじゃなくてね。パリサイ人牧師が怒ってますし、それからラドの墓のところでは涙を流して、ね、悲しんでますし、憤ってたりもしますね。だから、ね、イエス様だってそうだ。だから、その感情の問題じゃない、心の姿勢として喜ぶんだって話をされた。どうしようと言われたんですね。パウル牧師は夏が苦手なんですって、ね、暑いのはダメなんですって、もともとはね。で、私は逆なんですが、暑いの好きなんだ。九州来たのはぴったりでしたね。私は暑いの好きなんです。夏生まれだからでしょうね。うん、暑いの好き、スイカが好き、夏が好きなんですね。寒いのダメなんですね。で、パウロ牧師は寒いのは平気なんですって、暑いのダメなんですって。で、夏になるといつもね、言ってましたね、こうナメクジみたいなこと言ってましたよね。もう、わーって思ってたって。ところがね、今年の夏は今までで最も暑い夏だったのに、今までの人生史上、最もこう最強の夏、一番暑かった夏なのに、全然平気で元気で、あっという間に夏が気がついたら過ぎてたって。でもね、他のところでも説教してました。気がついたら8月15日、もう気がついたら9月です。気がついたら10月ですとか言ってましたよね。全然平気だったって。で、どうしてかって面白いこと言いました。喜ぶことに決めたんですって。でもこれ心の姿勢ですよ。感情じゃないですよ。で、私一緒にって分かったの。10月に来た時も面白いですね。切るなり言うんですよね。一つはね、義父がヨドバシ協会でやったことと、もう一つ言ったことはね、必ずバグするんですね。面白いですね。東京はね、もう半袖なんか誰もいないよって。こっちは暑いねっていきなりですね。それでね、佐賀に行くときにですね、朝起きてきてね、佐賀の今日の最高気温と最低気温は何度だって言ってたよって、ちゃんとチェックしてるんですね。でね、しょっちゅう気温のこととかあってたのこれ。で、やっぱりパウロ牧師は暑いのは本当は好きじゃないんだなって、もともとの性質はね、やっぱり感情はそうですよ。だけどね、はっきり言ってわかるんで、でも暑いこと喜ぶぞって意識して喜んでる。わかりますよ、しないで。階段も上りもそうなんですね。もともとはしないさんという目的があったから、頑張って登ってたわけですよね。去年ちょっとぐらい前そうでしたね。だから今はね、本当にね、本人も言ってましたけど、あれ、好きになったみたいですね。本当に好きになったみたいで、だから福岡行った時ですね、福岡はね、やっぱり新しいビルなんでね、エレベーターしかないんですよ。でも絶対非常階段があるんです。火災用に、もしまともな建物なら。だから探せばあるんですけど、探さないとわからないようなところがあるわけですね。だからね、コスタ牧師がね、切り返してエレベーターのボタンを押してですね、行こうとしたんです。だけもしちょろちょろしてたんですよ。で、私とかあったら、階段探してると思って。ほいでね、で、大体ね、こうね、ちょっと探して、私見つけ出したんで、こっちありますよって言ったらね、エレベーター登りかかったらね、エスカレーター、エレベーターが入ってたのに、ね、出てきてね、あったあったとか言ってね、喜んで待っててんですね。本当に好きになった。で、説教師も言ってましたよ。コスタ牧師は、まだ私の行動が分かっていないと言ってね、これ、本当に喜んだでしょ。そしたらね、言ってましたよね、10回登っても一気に登れたって。あれ、さりげなく言いますけどね、やったこと人になることわかりますけどね、去年、しないさん行った時、ね、15段登って休むのが一番いいってことを発見したんですね、パウロ牧師は。 だから15段登ることに休んで、15段登ることに休んで、一番後ろの人たちと一緒に歩いてきた。それを一緒に来た人に教えてもらいました。ね。で、その頃何かあったらね、訓練のために嫌だけど登ってた。でも、好きになったんですね。喜び始めたんですね。そしたら本当に元気になっちゃった。面白いですね。心を決めたところから聖霊が働いたんです。で、神の言葉にね、従うかどうかの選択なんです、皆さん。で、今日の席は実はね、大人向けなんです。長崎が20年なんです、実は終わる。子供はしてもらうんですね。でも選ぶかどうかって言われたら、これはね、選択なんです。選ばなかったからって呪われませんよ。神は憐れんでくださいますよ。でもあなたがそこに心を定めると、聖霊が働いてくるんです。心が一新するっていうのは。実はこれはね、確か2年前だったかなんかのね、御言葉なんですよね。でね、もう一遍ね、私ね、本当喜びなさいって説教しようと思ったのに、これがこう来たん。心を一新しなさいって。で、どうだろうね、私はもう話しました。選択は皆さんに任せます。皆さんが、群れとしてはね、これからリバイバルが来るので、非常にたくさんの人が与えられてきます。その中には皆さんの家族や友人が入ってるはずです。で、その人を誘うかどうか、皆さんが選択ですね。で、あとそれから今言って、喜びなさい、いつも喜んでなさい、態度にせい、すべてに感謝しなさいって言われてるから、心に心を定めるわけですね。そしたら、喜ぶ力も感謝する力も上から来ます。ね。それは選択ですね。でももう一つ、皆さん一人一人に主がね、今、絶対言ってることがある。必ず。で、できないなと思って一人でも、できません。でも、心を定めてね、定めますと、聖霊が来るのです。で、心を定めるかどうかの選択は、本人なんです。したいんだけど、したいんだけどっていうのと、もう、決めるっていうのは、こう違うわけですよね。ね、はっきり違うんですね。で、なので、ね、どうだろう、それを覚えてください。で、私は心を定めるときに、心の一心という、心を定めるときに、聖霊様が来てくださって、私たちを一心してくださってね。で、そこをね、するかどうかはね、私たちの選択なんですね。日曜日の礼拝を選ぶとかですね。例えば、献身してる人はですね、毎日30回予言をするとか、今言われてるんですね。ね。それをするってことに、心を決めるとね、そのする力が来るんだって、本当は5分くらいで済むんだから。でも決めてないとね、その5分ができないんですね。面白いですね、これね。私たちがね、心を定めるかどうかっていうのは、ものすごくいいことですね。これをどうぞね、覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたはすでに1000名の礼拝のことを語ってくださって、1000名礼拝体操を取ってから、たくさんの人がいろいろ来始めました。ありがとうございます。私たちは、そのまだ目に見えない人たちを見ております。どうぞ私たちが心を定めて、神様の言葉に従っていくことができるように。私たちは自分を変える力はないことはよく分かっております。あるいは、ある程度変えれると思っている人も、ある程度であって、本当のところは変われないってことを、皆様、教えてください。神様、私たちには自分では自分を変えることさえできませんが、聖霊様が働いてくださるとき、驚くぐらい、自分でも驚くほどに変えられると知っております。私たちが、それを本当に願うことができるように、神様に心を定めて変えてほしいと願うことができるように、神の御心の中に行きたいと願うことができるように、神様、心を定める恵みを与えてください。そしてあなたの素晴らしい恵みと力の中で、心が一新されて、神様の御心の中を生きることができるように、そして祝福を受けていくことができるように、力強い身と思って導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のためにお祈りをしたいというふうに思いますので、ですね、体が病気があったり痛みがある方はそこに置いてください。体は健康なんだけど、心とか何かに問題を感じている方は、あるいは何か問題ある方はそれを主の前に出しましょう。で、自分はいいんだけど、家族とか友人で問題があったり何かある方はそのことを祈って、今、主の前に出してほしいと思います。先ほど清算の時に悔い改めしましたが、もう一度短く悔い改めしたいと思います。罪がある時に、罪を持ったままでは祈りが聞かれませんし、ごくごく一部ですが、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人が罪だと言ってますので、短く悔い改め祈りをしたいと思います。その一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、豊かに導いてください。聖霊から来る悔い改めを与え、一人一人が願っている願いに対する主の答えを表してください。主はやりました。何をしてほしいかって今具体的に大胆に求めてください。イエス・キリストの名によって、求めのない心に求めを与えてください。 神様への願いを起こしてください。イエス・キリストによって不信仰の霊を捨て、イエス・キリストによって人間的施策を捨て、この地を縛っているマリアの霊、宗教の霊、イエス様って完全に断ち切る。神の言葉を縛ってきているこの世の霊、神の言葉を縛ってくる、この偽キリストの霊、まさに捨て、天様、一人一人に触れてください。一人一人の体に触れてください。心に触れてください。霊に触れてください。お願いいたします。なんかすごい深いところにですね、落胆を持って今日来た方がいらっしゃいます、落胆をしちゃいます。その落胆の原因になったことに対して、あなたは、今度こそと思ったのに落胆しましたがしちゃいます。この新しい年、新しい年にそのことに対して私が答えを出します。しかも速やかに出します。あなたはっきり、その時に誰かとか何かではなくて、私がそれに対して答えを出すということをはっきり覚えておきなさい。あなたはいろんなことを試みていました。うまくいきませんでした。で、今度こそと思ったのにやっぱりうまくいきませんでした。しかし主はやります。私がなします。そしてあなたははっきりとその時、権勢ならず能力ならず我が霊によってこの年与えた言葉の通りだとあなたははっきりと知るだろうとしております。指と指との間が傷んでいる方ですね、足をそこに触れてください。喉が傷んでいる方に触れてください。だから腰の傷んでいる方に触れてください。天様、大礼拝の特に神の言葉にぶつかってきている霊的なものとこの縛りをイエス様って完全に断ち切る。皆様、この霊の働きを完全に打ち砕いていってくださり、そしてあなたはすでに与えてくださっている千名の霊たちをドクドクと導いてください。そして本当に様、神の言葉に対する渇きと霊的な目覚めと覚醒を与えてくださいますようにお願いいたします。聖霊様の力強みと思って豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。そして人の体に触れて、心に触れて、霊に触れてください。霊に触れてください。なんかすごく我慢していることがあって、誰にも言ってないけど我慢していることがあって、それがすごいストレスになって、いる人がいます。で、自分なりにストレスの解消はしてるんですけども、これは本当の解決じゃないって分かってるんですが、もう仕方がないと思ってる方がいるんですけど、しゃべれます。私のところにあなたはそれを本気で祈り始めなさい。もしあなたは私のそのことを祈り始めるときに、あなたは神の解決というのを明確に見るでしょう。で、驚くようになるとおっしゃいます。感謝しなさい。何度も言われたことですが、感謝を徹底しなさい。心を定めなさい。感謝することにあなたは心を定めるとき、確かに神の働きを見始めるとおっしゃいます。さあ、ありがとうございます。感謝いたします。主は豊かに働いてくださっていることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお待ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。それじゃあお知らせお願いします。